しがないラジオ、しがないラジオ。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
本日もおはようございます本日もゲストの方をお迎えしてお送りしております。マスキーさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
マスキーさんを知らない人もいるかもしれないので、簡単に自己紹介をいただいてもいいでしょうか。
はい、ありがとうございます。マスキーと申します。今はビジネス知見のマッチングプラットフォームを運営する株式会社ビザスクで働いていて、フロントエンドのエンジニアをやっています。開発にはタイプスクリプトやビュージェイスなどを使っています。学生時代にもウェブ開発の経験があったのですが、お二方と同じように新卒でSIRに入社して、割と早い段階で転職しています。今日はなぜそのようなキャリアになったかや、今後のキャリアなどについてお話できたらと思います。よろしくお願いします。
お願いします。はい、
お願いします。
ちょっと、硬くないですか？
すごい。
緊張してますか？
緊張しました、めっちゃ。はい。
そうですか。いや、そう、マスキーさんはですね、すごい、あれなんですよね。古くからの、しがないラジオリスナーというか、知っていただいている。
知ってくれてる人ですよね。
そう。
割と。
なんですよね。
めちゃくちゃ古い、
はい、最初期。
めちゃくちゃ古い。
本当に初期の初期。最初期。
そうなんですよね。ちょっとね、その辺触れておくと、もともとあれなんですよね。僕とズッキーさんが、ポッドキャスト、オラやるぞ、つって始めて、うん、でもなんか誰も最初始めたら誰も聞いてくれないわけじゃないですか。そりゃ誰も知らんわけなんで。っていうので、まあズッキーさん、まあ、主にズッキーさんだった気もしますが、と、まあ、僕が、この勉強会とかに登壇して、そこでこう、LT した後で、しがないラジオの宣伝するっていうスキームを作って、なんかやってた時代がね、いつですかあれは。始めたでも当初か。
あれは4年、もう4年前。だから
17年ですかね。
7年の。
7年か、
うん。3月とかなんで。
そうだよね、開始したのが。
もうそろそろ4年になります
ね。やば、もう4年前だから、ね。ゆっくりっすね。
そうですね。
そう。
なんか、まあ、今思うとなんかすごいめちゃくちゃ宣伝のために、頑張ってこうひねり出して、喋ることを。
そうですね。ちょっと横島なね。
なんで、そう、ちょっとなんか、横島すぎましたね。うん、まあ、当時はちょっとあれですけど。
はい。
当時こうでしょうっていう。
そうですね、はい。っていうのがあって、で特になんか、まあ、We are JavaScripters っていう勉強会があって、そこが結構、まあ、よく行ってたし、知り合いも最終的には多くなったんですけど、うん、そこで登壇して、宣伝してたら、そこに来てたマスキーさんと会って、何回かそこでまた別のやつで待ってたんですけど、聞きましたよ、みたいなのを、当時誰も聞いてなかったしがないラジオを、聞きましたよと言ってくれた、
はい、
貴重な初期リスナーなのです。
うん。
でね、満を持して出ていただいたという感じになります、今日は。
はい。
はい。じゃあ。
いや、なんで、4年の付き合い。
付き合いというか。
そんなね、めちゃくちゃ、
はい、
密にやりとりしたか怪しいですが、そう、歴では長いという、ね、
まあ、
そんな。
そうですね。まあ、まあ、なんか最初に、せっかくなんで、しがないラジオとの出会いについてお話させていただければなと思うんですけども、はい、はじめに、その知ったのが、その、先ほどもおっしゃってくださった、We are JavaScripters という、JS の勉強会で、確か、ズッキーさんが、LT の最後に、宣伝していて、それで、それをきっかけに聞き始めたんですね。で、その時は、ギリ大学院生か微妙なラインの時期で、
ああ、そうでした。まだ学生で、うん。これから就職するのに、そんなこう、SIR 批判の話になると思ってませんでした。みたいな感じに、の話を。ちょうどね、We are JavaScripters その頃は、こう、LT 何人かして、その後こう、懇親会がね、1時間ぐらいあってっていうスキームだったんで、うん、その時に喋りかけていただいて、
そうですね。
今はね、しがないラジオって楽しくて仕方がないラジオっていう名前だけだと思うんですけど、当時は、SIR からウェブ系に転職したんだがっていう枕言葉ついてたんで、こう、SIR そんなダメなんですかみたいな感じのことで話してて。
そうですね。
いや、まあ、ね、一概にはそうじゃないんだけどっていう話をした覚えがあります。
まあでも、その時にはもう、ウェブ系に就職しとけばよかったんじゃないかなって、うすうす思ってたんで。
ああ、なるほど、なるほど。
ちょっと何とも言えなかったですけど。
うん、これから楽しみですねっていう話はしてましたね、当時。うん。
確かに、確かに。
そうですね。まあ、そんなこともあってですね。はい。
はい。
まあ、聞いてみようかなと思ったわけなんですけども、まあ、当時は、まだ全然ディスナーいなかったってお話もされたと思うんですけども、もう全然、聞いてる方もいらっしゃらなかったと思うんですけども、まあ、1年経って、なんか、ミートアップできるぐらいに成長して、成長してっていうか、
いや、マジでそうですよ。
界隈が出来上がってたんですよね。ほんとびっくりしたんですよね、それほんと。
確かに、子さんユーザーじゃないですか。子さんリスナーか。
子さんなだけですけど。
はい。
はい。
そうっすね。ちょっと、一旦まあ、しがないラジオの出会いみたいな話から、多分プログラミングの話をしていくと思うんですけど、
うん、
まず、僕らも完全に忘れてたんですけど、ポッドキャストの紹介読みましょうか。
読みますか。はい。じゃあ行きますね。このポッドキャストは楽しいテックなキャリアについて考えるラジオ、通称しがないラジオです。エンジニア兼パーソナリティの
ズッキーと
ガミが毎回様々なゲストを呼んで議論したり雑談したりする番組です。
しがないラジオではフィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがない、カタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
はい。
お待ちしてます。
お待ちしてます。
お待ちしてます。ということで、はいはい、そう
っ
すね。
すいません、ちょっと途中でぶっ
ちゃい
ました。はい。確かに。でもまあ結構、さっきもね、なんか、新卒あれですよね。SI が入って、
はい。
っていうのが決まってる時に、マシガナルジョンでやって、で、そっから、でもウェブ系、就職しればよかった、みたいな話があったんですけど、まあその辺の、なんかキャリアの話とか、まあその後の話とか、まあそもそも、プログラミングとなぜ、どこで出会ったのか、みたいな話、
う
ん、
そうですね。
から、今日は聞けるといいかなと。
いけばいいかなと思っております 。
はい。
そしたら、
どこから行きますか？
プログラミングが僕が出会った時の話をできればなと思います。
はい。
で、うん、で、僕がプログラミングを始めたのは、小学生の時なんですけども、なんで始めたかというか、モチベーションに関しては、もうあんまり覚えてないんで、まあ、なんで始めたかはちょっとあんまり語れないんですけども、うんまあ、小学校の時にですね、3つのプログラミング言語に、触れることができたんですね。で、順番になぞっていきたいなと思うんですけども、1つ目が、N88 Basic というすごいレガシーな言語なんですけども、そうですね、ご存知だったりしますかね？あんまり。
あんまり。
残念。
怪しいですね。まあ、ベーシックはわかりますが。
ベーシックはわかる。そうですね、
はいはい、
すごい怪しい言語なんですけども、全部大文字で書くので、なんか、コボルと似たような雰囲気は若干あるかもしれないですね。
うん、うん。
なんかすごい、レガシーな言語で、もう、誰も使ってないと思うんですけども、まあ、当時というか、昔の NEC のパソコンに標準に搭載されてたもので、それがなんか、なんていうんですかね、OS を起動する前に、その N88 Basic 自体がその、キャラクターユーザーインターフェースの、OS みたいになっていて、それを、
うん、
まあ、起動して、まあ、なんか、ベーシックの言語を打てるみたいな、なんかそういった類のものだったんですけども、作ってたか全然覚えてないんですけども、その時は、本当に簡単な、なんかじゃんけんするだけとか、サイコロ振るとか、本当なんかそんなようなものを作ってたんじゃないかなっていう感じでしたね。
へえ、なんかすごいですけどね。小学生でそれ作れるだけで、だいぶ将来有望感ありますけど、
ね。それはこう、なんでそのプログラミング言語に、こう、まずプログラミングをしようと思ったの？
いや、思い出せないんですよね。あんまり思い出せなくて、親が触らせたのか、
はい、
何のモチベーションがあったのか、全然思い出せないんですよね。
うん。家にはもうパソコンがあったんですか？
で、
まず。
そのがたまたまその NEC の9821っていうパソコンだったんですけども、
はい、
そのなんか N88 ベーシックっていうのが載っているパソコンだったっていう感じですね。
あーはーはーはー。へえ。9821シリーズ。そっか。まずパソコンが家に僕なかったですからね。
うん、
こう。
うん。
そっからこう、
英才教育。英才教育なのかななんか、わからないんですけども。そうですね。気がついたら、プログラミングを始めてたみたいな感じでしたね。
そっか。で、まあ、言ったらそのパソコンの上で動くのが、 それがこう、手っ取り早く動きそうだったから、まあ、その、N88 ベーシックを、
おっしゃる通りですね。まあ、はい。
それはなんかこう、本とか読んで調べるもんなんですか？
どうやってやったかな。
いきなりじゃあ書けって言われても書けないじゃない
ですか。どうやってやったっけな。なんかインターネットではなかったんですよね。なんか、家に本があって、
うんうん、
なんかそれをなんか読んだのか、親に教えてもらったのか、なんかしたような感じだと思うんですけども。
うんうん、あ、もう、親御さんそういう、なんていうか、結構そういう、仕事をされてる。
親は、地方公務員で、別にプログラミングとかやってたわけではないんですけども、なぜか、そういう類のものを、なんか、持っていたというか、
は
い、そういう感じでしたね。
趣味の延長で
やってたんですね。趣味なのか、あんまりプログラミングしてるとこは見たことないんですけども。
なるほど。
ということで、その、言語に。
はい。二つ目の言語にも出会うわけですか？
そうですね。その次の言語が、これはまだ聞いたことある言語だと思うんですけども、ビジュアルベーシックの .net ってやつで、おそらく聞いたことあると思うんですけども、はい、まあ、同じベーシックなんですけども、まあ、ちょっと違うもので、そうですね。まあ、NEC のパソコン、981自体も知らない方いらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、すごい遅いんですよね。古いパソコンでして、うん、なんか、とにかく遅かったんで、パソコンをちょっと買い替えることになりまして、でそうすると、その NEC のパソコンに入ってた、その N88 ベーシックっていうのが、起動できなくなっちゃうんで、その N88 ベーシックっていうのは、まあ、基本的にはその NEC の、コンピューターでしか動かないようなものだったんで、
うん、
そのプログラミングをなんか、もうちょっと続けるためには、別の言語に乗り換えないといけないっていうことにちょっと強いられたっていうか、なんか、それははっきり覚えてるんですよね。
う
ん
おー、っていうことはもう、プログラミングはやりたいなって思った
んですね。そうですね。なんかその時点では、なんか、その N88 ベーシックで何か面白いと思ったのか、なんか続けたいなって気持ちになっていて、で、親にすごい、ねだったというか、お願いして、うん、まあ、当時は、ビジュアルベーシックは、無料で配布されてるものがなかったんで、パッケージを買ってもらうということをしてもらいました。
なるほどなー。結構でもあれなんですね。
その頃はもう作るものが変わっていったんですか？その、はじめじゃんけんのプログラムとか。
そうですね。何を作ってたかな？ただ、N88 ベーシックだと、キャラクター UI なんで、まあ、黒と白の文字の画面しかないんですけども、うん、まあ、ビジュアルベーシックだと、はいはいはい、GUI なんで、Windows の、アプリケーションが作れるっていう感じなので、なので、なんかもうちょっとリッチな、はいはい、なんか付箋のアプリとか作ったりとか、何作ってたっけな。まあ、なんか、本当その時小学生なんで、算数の問題を解くだけの、電卓のアプリとか、なんか、本当そんなレベルだったと思うんですけども、作ってましたね。
うん、うん、うん。なるほど。そうか、ビジュアルベーシックのビジュアルっていうのは GUI が作れるっていう意味なんですか、これは。
これどうなんですかね。あんま詳しくないんですけど。
なんか、何気なく、なんか、まあ VB とかベーシックとかふわっと理解してましたけど。
違いますけど。
そういう雰囲気を感じますけどね。ウィキペディアを見ると。なるほど。確かに、一気になんかやれることが増えそうというか、こう、作ってる感出ますね。
うん。まあ結構、その時はやっぱり、キャラクター UI から、グラフィカルな UI に来たんで、すごいコンポーネントとか配置するだけでも、すごい楽しかったって覚えがありますね。
うんうんうん。まあ、一気にこう。
できることっていうか。
できること増えますね、それは。うん。
まあ、正直、ビジュアルベーシックも、まあ、それぐらいしか覚えてないんですけども、まあ、続けて、三つ目なんですけども、まあ、三つ目が、JavaScript っていう言語でした。
おぉ。
お、
いきなり。
急に、今でもメジャーな言語になるんですけども、まあ、これが今にも繋がってるんで、はい、ちょっと前置き長くなったんですけど、うん、ベーシックの話させていただいてるんですが、まあ、経緯としては、そうですね。通ってた同じ小学校の子がですね、ホームページをなんか公開し始めてですね、なんか、その友達とのホームページ作りがなんかブームになってた時期がありまして、まあ、これも大したことやってなかったんですけども、なんかペイントで描いた絵とか、なんかよくわかんない絵を公開したりとか、なんかそんな遊びをしてたんですね。
うん、
で、ただ、ホームページに動きをつけたくなるじゃないですか。まあ今でもそうだと思うんですけど。
うん。
なんかクリックしたら、なんか動くとか、何かが動くみたいなことをしたいと思うんですけども、 まあその当時だと、フラッシュっていうのがあって、まあ最近なんか、はいはい、もうデプリケーティッドになっちゃったんですけども、まあフラッシュを作りたいなと思ってたんですよね。ただ、フラッシュは、うん、まあご存知かもしれないんですけども、全然オープンな企画じゃなかったんで、フラッシュを、作るためのソフトっていうのをまた別途買わないといけないっていう事情があったんですが、ただ、ビジュアルベーシックを、買ってもらったばっかりだったんですよね、その時。なので、
なるほど。
残念ながら買ってもらえなかったっていうのはありまして、
はい。
それで、ホームページにでも動きは欲しいってなると、なんか JavaScript に行き着いてしまったというか、
まあ、そうですね。結構でそこしかなかったという。
自然と。
いや、でも、それ、今だ
った
ら、確かに。今だったらね、JavaScript をやれよ、絶対って言いますもんね。
だと思うんですけども、まあ当時は、そうでもなかったんですよね。
うん。
うんうん、結構辛かったんですか？
いやー、なんか、当時の JavaScript ってすごい貧弱だったっていうのもそうですけど、やっぱり、フラッシュの方が、なんか、リッチなものを作れるというか、やっぱりフラッシュをやりたいなって気持ちは、まあちょっとあったりはしましたね。まあでも、そうですね、JavaScript をメモ帳で書いてたんですけども、まあメモ帳があれば始められたんで、すごい、その当時、お金がなかった僕には、すごい最適だったな、というか。
確かに。
思いますな。
ねえ。
なんかそれ今でも。
今でも同じなんですけどね。
なんかね、今でもすぐ始められるよって言って、よく、うんうん、はい、言いますよね。
ああ、エディターさえあれば。うん。
なんかでも、ね、今なんかプログラミングをする環境をなんかお金を出して手に入れなきゃいけないっていうのってもうあれですよね。そんな時代があったのかみたいな感じになっちゃいましたよね。
そうですね。なんかそういう時代に生きてたんで。
当たり前になってる。うんうん。
今はすごい天国ですよね。
そうっすよね。なんかね、別に無料でいくらでも学ぶ、
うん、
まあ、コンテンツもあるし、環境もあるし。まあ、PC は買わなきゃいけないかもしれないですけど、PC があれば別に大体のことはできてしまうという、いい時代ですね、確かに。
いや、本当に、その時と比べると、いい時代だなっていうふうに思っちゃいますね。フラッシュなくなったし。うん、結構憎かったですけどね、フラッシュは。買ってもらえなかったんで、作れなかったんで。
あ、はいはいはい。あ、なるほどなるほど。
はい。
そういう憎さ。
あったんで。
なるほど。いや、でも、すごい。小学校の時からこんだけプログラミングやってたらなんか、その後どうなっちゃうんだって感じなんですけど、その後もやり続けてたんですか？
まあ、そうですね。まあ、中学校の時はまでは結構やってたんですよね。
うん、うん。
で、中学校の時ぐらいになると、なんか、VB とか、その JS っていうのを使って、なんかフリーソフトっていうのが当時よく作られてたんですけども、まあ、フリーソフトっていうものを作って公開したりしてました。はい、今だと GitHub で OSS とか、うん、ライブラリとか公開しちゃうと思うんですけども、当時はなんか、
はいはい、
なんだろう、窓の森とか、ベクターみたいなところで、
いや、めっちゃわかります。
わかります。ソフトを配布するみたいな。
使ってました。そう。
すごい。それ使う側でした
みたいな。
側でしたね。
まあ今も若干あるかなと思うんですけども、まあなんかそういうのが、うん、なんか、まあ、全盛期だったっていうか、あんまり、そもそも GitHub がなかったんで、うんうん、まあ、アウトプットはそこにするものみたいな感じだったというか。
うん。確かにな。
結構ユーザーさんが増え、ついてたんですか？
そうですね。それで言うと、JS で作ったものが、まあ、当時の話なんで、まあ、Windows Vista の、デスクトップガジェットっていうのかな？そういうものを何個か作ってて、まあ、公開してたりしたんですけども、まあ、結構、なんだろう、こういうの欲しかったですとか、言われたりとか、あとは、なんだろう、雑誌に掲載されたりとか、なんかそういうことがあって、結構使ってもらえたんですよね。
めっちゃいいっ
す。すごい。
そういう時代なんだな。
特にまあ雑誌に載ったっていうのが、すごい嬉しくて、まあ週刊アスキーっていう、うん、今はないのかな、そういう雑誌だったんですけども、
聞いたこと
は、あるかもしれないですけども、なんか、そうですね、そういう雑誌で、まあ全国の、書店とか、コンビニとかに、なんか自分の作った、そのソフトが掲載されてるっていうのはすごい嬉しかったなっていう覚えがありますね。
それはどういう風に掲載されるんですか？なんか、こういう便利なやつがあるぜって言って紹介されるん
ですか？まあそうですね。なんか雑誌の、なんか、 そういうフリーソフトをおすすめみたいな、あのページがあって、そういうところにちょっと乗るとか、うん、なんかそういう感じなんですけども、まあ一応事前にその編集者の方から、あの、載せていいですかみたいな確認は、あの、メールで来たりするみたいな感じでしたね。
ああ、うん、そっか。それでさっきのメールを今ね、クリーンフィードっていうアプリで、収録してるんですけど、クリーンフィードは、E メールで招待するんですよね。で、こうメール、アドレス教えてくださいって、こう、マスキーさんに言ったら、こう、マスキーアドみたいな。
そうですね、そのまんまなんですよ、ね。
こう、来て、すごい、そんな、なんかこう、マジでそう、ID、アットマーク、ドメインみたいな、の取れるんですねっていう話をしてたら、こう、小学生の頃から、使ってるんですよ、このメールアドレスっていう話をしてて、小学生がメールアドレス持ってたのか、みたいな。まあ今の、なんていうか、そのデジタルネイティブな世代は持ってるのかもしれないですけど、うん、なかなか僕らの世代で、こう、それ持ってる人少ないと思うんで、
うん、確かに。
こうすごいなと思って、見てました。あんま言わなかったけど。でもそれはそういう時に、やっぱなんていうかな、その、ちょっと、プログラミングとかかじってると、そういうことをやるのが当たり前みたいな文化があ
ったんですか？その時は、それこそその、さっき言った、その、週刊アスキーとか、そういう雑誌とかに、
うん、
もうこれ言ったらバレちゃうんですけど、まあ Gmail がすごいぞとか、なんかそういうのが載っていて。それで、を作らなきゃみたいな感じで、Gmail 作ったみたいな感じでしたね。
はいはいはい。
うんうん。
すごい。
なるほど。
まあただ、これ雑誌には載ったんですけども、なんだろう。自分が、まあその当時は、まあ北海道の田舎にいたんですけども、まあ、あんまりその、なんていうか、はい、その、良さ的なところを、なんか分かってくれる人があんまりいなかったというか、プログラミングであったり、その、まあフリーソフトとして、その、まあ公開して発信するみたいな、あんまり、
はいはいはい、そうですね、
あんまり、そういうのがなかったように感じていて、なんかその時に思ったのが、まあ、仲間がいないと、こういうのって楽しくないのかな、みたいな、思ったというか、
うん
うん、なんかそういうことを思い始めて、なんか若干、これを前世紀に、プログラミングからちょっと遠ざかっていくというか。
うん。
なんか、あんまり。
なるほど。
まあ、ちょこちょことはやるけど、そこまでがっつりやらないというか、そういう感じになっていったんですよね。
うん、うん。
確かに。北海道で。まあ、そんなね、まあ、本当に都会でもそんなに多くない、まあ、その中学とか小学校とかだと、気がするんで。
そうですよね。
ましてや、なんか。北海道のとか、まあ、結構地方のところでバリバリプログラム書いてますみたいな人、うん、そんなにいない気もするんで、まあ、確かにそれは、そうだなっていう感じがしますけどね。ま
あ、今だと、ツイッターとかで中学生、高校生繋がってたりするのたまに見るんですけども、まあ、なんか、すごい羨ましいなって思いますよね。そういうの見ると。
うん、
なんか自分の時にも、ね、あれば。
見つけやすい。
って思ったり、ちょっとしたりもしましたけど。それでですね。
確かに。
まあ、プログラミングからちょっとずつ遠ざかっていくんですけども、まあ、代わりに興味を持ち始めたのが、僕の場合数学でして、
うん。
なんだろう、数学の場合って、なんか、ちょっと勉強したらすぐに役に立つというか、まあ、当時中学生なんで、まあ、数学のテストとか、そういうのあるじゃないですか。そういうところで、はいはい、なんかすぐ、なんか勉強したことが、まあ中学生だったんですけども、まあ高校の数学使ったりとかなんかそういうのすると、なんか点数が上がるとか、
うん、
なんかそういう、なんか、
すごい。
わかりやすくその、なんか楽しいなって思ったんですよね、そっちの方が。
確かに、まあ数学めっちゃできたら周りの人からもね、数学めっちゃできて点数高くてすげえってなりますもんね。
まあそうですね、プログラミングよりはやっぱりそうなりやすかったっていうか、
うん。
なんかそういうのがあって、数学をやり始めるというか、まあ大学も数学科に行ったんですけども。
はい、はい、はい、はい。すごい。大学の数学科とか、なんかね、めちゃくちゃ大変って言うとあれですけど、何をしてるのかよくわからない感じのイメージがありますけど。なるほどな。大学の話、じゃあちょっと見ますか。
そうっすね。
大学ででもそっか、上京したんですね。
そうっすね。大学で上京していまして、まあ、東京理科大学ってところなんですけども、まあそこに行くのを機に、上京することになるんですが、
はい、
学部学科は、夜間部の方の数学科ってところに行きまして、本当は、
うん、
まあ、夜間部じゃなくて、 同じ理科大の、あの、中間部、昼間の方ですね。昼間の方に行きたかったんですが、はい、ちょっと、なんか受験を、しくじってしまったというか、うまくいかなかったってことがあって、まあ、夜間部の方に行くことになったんですね。
はい、はい。
なんですが、まあ、これもちょっと狙って行ったところがあるんですけども、1年生の、あの、年度末にある、あの、転学部試験っていうのを受かれば、中間部の方に、あの、スライドするというか、あの、移ることができるんで、まあ、それを目指して入学してやってみようか、みたいな感じで、そこにしました。
なるほど。夜間部ってあんまりなんか、イメージついてないというか、夜間部行ってる人に知り合いがあんまりいないんですけど、うん、まあ、どういう違いがあるんですか、うん、中間部と夜間部って。まあ、なんかなんとなく夜にやるのかな、ぐらいの感覚はあるんですけど。まあ、
そうですね。授業自体は、あの、夕方の4時から始まるんですけども、まあ、社会人とか通われてるイメージがある方も多いかもしれないんですけども、まあ、全然そんなことなくて、うん、結構同じぐらいの年の子たちというか、まあ、ほとんど現役なんですけども、あの、現役の子たちで、本当に時間だけ違うみたいな。あと、コマ数かな、うん、あの、中間部だと1日5コマ取れるんですけども、夜間部だと3コマしかないとか。
はい。
ほんとそれくらいかな。まあ、あとは、まあ、これちょっとあんまり言いづらいんですけども、その、まあ、偏差値的な違いとか。なんかそういうところですかね。
はい、はい。なるほど。なんか、そうか。研究室とかもあるんですか？
研究室ですか？
すごい、めっちゃ夜間部って聞いてる。はい。いや、なんか、最終的にどうなるのかなと思って、研究室に入ってみたいになった時に、なんか夜間部の研究室みたいなのがあるの、なんか非効率なのではみたいな。
なるほど。
思い出したんですけど。
そうですね。夜間部にも研究室ありますね。で、先生も全く違う。そうですね。先生も全く違うんですよね。
あ、へえ、
そうなんだ。
っていうのが、
面白
あって、
はい。
まあ、夜間部に入ったものの、実態は、もう朝から晩まで、もうずっと大学にいるみたいな。大学に行って、
うん、
あの、ずっと勉強してるみたいなことをやってました。
へぇ、
まあ、すごい。まあ、その試験に備えてってことですね。
そうですね。あの、3月だったんですけども、ずっともう4月からそんなことをやっていて、まあ、ほぼ1年ずっと勉強してた時期があって、で、結局その試験というものに受かりまして、無事に、まあ、中間部に行けることになって、まあ、2年生からなんですけども、行けることになりましたと、
うんうん。
で、そこからお話ししようと思うんですけども、まあ、こっからが、あの、なんだろう、プログラミングとの再会みたいなところにだんだん近づいてくるんですけども、まあ、ちょっとだけ余裕ができたんですよね、その時に。あの、朝から晩までではなくなったんで、うん、まあ、バイトしようかなと思って、まあ、バイトを探してたわけなんですけども、ただまあ、塾講師とかだと、ちょっと、時間の拘束が長すぎて、あの、ちょっと厳しいかなと思って、というのも、あの、ちょっと単位が足りてなくて、その時。あの、コマ数の問題であったりとか、うん、まあそういうのがあって、範囲が足りてなかったんで、まあ学業は、あの、ちゃんとやらないといけないかなと思って、まあ拘束時間の長いアルバイトは避けてたんですけども、そこで、大学のホームページの、運用保守のアルバイトっていうのを見つけまして、それがすごい、稼働時間が週5時間とか、本当に少なくて、
うんうん、
まあそれでも、まあ多少はアルバイトできるからいいかなと思って、そこに、まあ、応募して、アルバイトを始めると。
なんか、どういう感じなんですか？それは、大学の、なんだ、なんかどっか部屋に行って、そこでやるっていう感じなのか、なんか、どこでもやっていいよみたいな感じなの
か。ああ、リモートではなかったですね。なんか。
まあ、そうっすよね。
大学の、どっかに行って、やるみたいな感じでした。はい、
うん。
それなんかこう、誰かに指示されるわけです
ね。まあ、そうですね。やってほしいことは指示されるんですけども、特にその、なんだろう。
うん。
HTML とか、その、JS とかの書き方について何か教えてくれるわけではないみたいな。
はいはい。それで言うと、こう、その、指示されるのは、その大学の人が指示される。で、そこの、なんかこう、オフィスみたいなところに行く必要なくて、大学の中であればどこでもいいですよ、みたいな感じ。
完全にオフィスのこの席みたいな感じでしたね。
ああ、はいはいはい、うん。じゃあもう本当に仕事に行くみたいな。
そうですね。
職場に行くみたいな。
まあでもそれでも週5時間とかだったんで、全然拘束はなかったんですけども。うん、まあ、そこで、まあ、初めて jQuery ってものに触りまして。
はい。
そうですね。なんか、全く使ったことなかったんで、JavaScript やったことはあったんですけども、あ、こんなものがあるんだ、みたいな、思ったりしましたね。で、まあ、ドロップダウンメニューとか、なんかそういうものを作ってた記憶があるんですけども、まあそういうものも、はい、まあバイトで、まあ作ってみたりとかしてました。
うん。こう、プログラミングの再開、との再開みたいなことをおっしゃってましたけど、はい、やっぱ、中学、高校、うん、まあ高校の時にやってた
こと、まあゆるゆる、
ね、ゆるゆるとやってたとおっしゃってましたけど、うん。こう、その頃と印象変わりました？この、仕事として、プログラミングするみたいな感じになったと思うんですけど。
まあでもここは緩かったんで、そこまでではなかったんですけども、
うん。
なんだろう。
はい。
ただ、初めてこれでお金をもらえたみたいな、なんかそういうのが嬉しかったみたいなのありましたね。
う
ん
う
ん、
確かに。そうっすよね。フリーソフトを出してたけど、お金をもらうっていう感じじゃなかったんですよ、ね。
お金にはならないんで、
うん、
ようやくお金になったかっていう。
ああ。
確かに。
いやなんかそれでこう、もう、その、なんていうのか、プログラミング食っていこうみたいなことまでは思わなかった。
その当時は、そうですね。あんまり考えてなかったんですよね。
ああ、もうバイトはバイト
みたいな。バイトかな、みたいな。まあ、
うん、
5時間とはいえ、お金ちょっと欲しかったしな、みたいな。本当にそのぐらいの感じだったんですけども、ね。まあ、これを、まあ、ゆるゆると続けてた感じですね。
はい。なんか、数学科っていうと、こう、なんかこう、数学とプログラミング、結びついたりとかはしないんですか？
ああ、そうですね。あんまり、その授業とかそういうところでは、あんまり結びついたりとかはしてなかったように感じますね。
うん、そうなんです。はい。それで、もう数学はでもずっと、そういう意味では、やっぱりこう、週5時間のバイトで、プログラミングしててって言っても、まあ、本業はもう本当に数学
って感じだったんですか？やっぱり、その時の自分は、うん、学業がやっぱり本業みたいな、ふうに思ってたところがあって、
うん、
なんだろう、そこに手を抜いてしまうのは、なんかどうなんだろうみたいな、なんかそういう思いで、
うん、
学生生活を送ってた記憶がありますね。
うん、
はい、
素晴らしい。学生じゃないですか。
まあ、学生の鏡な感じありますよね。
やっぱり、
そうですね。
まあちょっと手を抜くと、やっぱり留年しちゃうかなとか、なんか、まあ親に迷惑かけるかなとか思ったところはあったりして。
はい。なるほどな。これでも、でも、修士まで行くんですもんね。それは、数学をそのまま大学院でも続けてたんですか？
そうですね。大学院でも数学の研究をやるような研究室に入ることになります。それで、まあ大学院入るんですけども、はい、まあここでちょっと転機がありまして、
お
そのさっきの、週5時間の、ホームページのバイトの時のステイがありまして、それで、ウェブ開発のインターンの、誘いがそこで来たんですね。で、そのインターンなんですけども、どんなものだったかというと、学習塾向けの業務支援 SaaS みたいなものを作ってるようなスタートアップで、なんか当時は、CEO と CTO しかいないみたいな感じのところでした。
はいはい、すごい。
開発に使ってる技術は、HTML、CSS、JavaScript だったり、PHP、ホストグレス QL とか、なんかそういったものを使ってるって感じだったみたいで、なんか、それを聞いたときに、まあ、HTML、CSS、JavaScript やったことあるしな、とか、あと、ホストグレス QL に関しても、その前の年かな、リレーショナルデータベースの授業を取ってたんで、まあ、なんか SQL なんとなく書けるかな、みたいな、たまたま取ってたんですけど、書けるかなって気がしたんで、まあ、PHP も、ウェブじゃない、ホームページのバイトの時に、うん、まあ、ちょこっとだけやってたんで、まあ、なんとなくできるかな、みたいな感じになってきて、まあ、ぜひ参加させてほしいですっていう感じで、お願いして、インターンをさせていただくことになりました。
うん。
いいっすね、いいっすね。
なんかでも、そういう規模のインターンめちゃくちゃ大変そうですけど。
そうっすね。
うん、どうなんですか？
なんだろう。そこまで、密に、フェアプロみたいな感じで教えてくれるわけではなかったんで、なんだろう。
うん。
なんかドットインストールだったり、なんかマークアップの課題みたいのちょっと、これやってきてみたいな感じで言われて、まあそれをやってくるみたいな感じでしたね。
うん、うん。どうすか？楽しかったですか？その天気っておっしゃったのは、
そうですね。やっぱり楽しかったんですよね、それ。 始めて。というのも、お客さん、まあ、その時は塾だったんですけども、まあ、塾にその、一緒に営業行くんですけども、まあ、そうすると、新しい課題が出てきたりとか、なんか同じぐらいの年の大学生の子たちが、なんかこういうことで困ってるみたいなことを、その、おっしゃってくださったりして、なんかそういうのを、自分の、なんか、プログラミング力みたいなところで、改善していくというか、なんかそういうのがすごい、楽しかったですね。
はい、うんうん。いいっすね。
うん。
すごい。なんか、
営業もなんか連れてかれてましたね。なんか CEO の人が何も、その技術のことは分からんからって言われて、ついていこうって言われて、はい、ついてってましたね。うん、結構いろんなとこに行きましたね。
すごい。セールス。
ガ
ッツリ。セールスエンジニアじゃないですか。
全然そんなレベルではないんですけど。
なるほどなぁ、うん。確かに。あんまり、なんか、大学のホームページとかだと、ちょっと、印象論ですけど、なんか、めちゃくちゃ課題感があってってよりは、まあ、なんか、こういう情報載せたきゃいけなくて、みたいな感じで、まあ、誰が見てるんですかね、みたいになりやすいのかなという気がしてますけど、ね、まあ、結構、なんか、なんつう、まあ、塾がお金払って使ってくれてて、そこに対して、まあ、課題解決のためにいろんな機能を追加していくみたいな方が、なんか、本当に、なんかこう、価値が分かりやすいというか、この人がこの業務をやるために、この機能が必要だから作りましょうっていうのは結構ストレートでいいですよ。
いや、本当にそうですね。やっぱり分かりやすく楽しかったですね。
うん、うん。
まあ、
なるほど。
とっても楽しかったんですけども。うん、はい、はい。
結構、忙しかった。
いやー、それが忙しくなかったんですよね、全然。修士の時。全く忙しくなくて。
へぇ。
学業というか、研究室ですかね、どっちかというと。研究室のその先生によっては、やっぱりその、なんか時間拘束が多いというか、なんかそういう先生もいらっしゃるのかなというふうに思うんですけども、まあとっても放任主義な先生だったんで、そもそもメアド持ってなかったんですよ、その先生。僕小学校の時から持ってたのに。
その
メアド持ってない。もちろんパソコンも持ってないし、携帯も持ってないです、みたいな。
うん。
へぇ
人で。なんかそもそも連絡取れないし、みたいな感じの先生でした。
なるほど。いいっすね、そんな。じゃあ細かく管理されるということも。
じゃあもう、どちらかというともうインターン付けみたいな。
ああ、そうっすね。
インターンとか、お仕事付けみたいな。
どっちかというと、そうですね。やっぱりインターンの方に、コミットしてたっていうか、そういう感じでしたね。
うん。
うん。うん、
いや、もう完全に
天気ですね。全然、それなかったら、数学やってたのか何してたのかちょっとわかんないんですけども。
うんうん。
まあ、ただですね、これ楽しかったんですけども、
はい。
就活を始めるんですよ、こっから。そのために、
はい。はい、あ、そっか、まあ、
2年生になる頃に、その、はい、まあ、インターンを吸収して、就活をすることになるんですけども、まあ、この頃まで、全然、就職についてあんまり考えてなくて、ただ、なんとなくエンジニアがいいのかな、ぐらいにしか、この時でも思ってなくて。
はい。
まあ、インターン先に行けばいいんじゃないかと思われるかもしれないですけども、まあ、インターン先がちょっとまだ、その、資金調達とか、なんかそういうところの前のフェーズだったっていうのがあって、まあ、なかなかその、なんだろう、新卒で行くのには、みたいな風に思ってしまって、
うん。
その、選べなかったというか。
はい、はい。
なので、いわゆるというか、普通の就活っていうんですかね。これちょっと難しいんですけど、
うん、
普通の就活って、
まあ、わかります。
ね、
合同説明会とか一般
ですよ、就活ってみたいな、
リクナビマイナビみたいなやつですね。
はい
はいはい。
あれで登録してみたいなやつですね。
うん。
やっぱこうエンジニア職ですか？
まあそれでもなんかできそうなのがエンジニアぐらいしかないかなと思って、まあ営業とかではないしなみたいなとか。思って、その時は SIR ばっか受けてたんですよね。
はい。
で、逆にその、
うん、わかります。
ウェブ系はもうすごい下げてたというか、なぜか。
うん。
それは、そうっすね、一応受けてはいたんですけども、ウェブ系の会社。受けてたんですけども、はい、まあ、ある会社さんとの面接の時に、そうっすね、なんか、あんまり学生時代の時の実績とか、内容的なこととか、なんか言われてしまいまして、なんか、
まあ、結構ありそうですけど、話聞いた限り。
ね、インターンめっちゃしてるんだったらある
気がします、ね、そうですかね。
はい。
なんか、でも、そんなになんか、実績ないような感じに思われてしまったというか、 まあ、実際あんまり自分でも自信がその時は全くなくて、なんか実績ないような自分みたいな思ってたっていうか、まあそういうこともあったりとか、まあ当時のそのインターン先のように、まあちょっと資金的な余裕がない部分も、ちょっとウェブ系だったりあったりするのかなとか思ってしまったというか、うんうん、なんかそういうのがあって、
はいはい、
ウェブ系じゃない方がいいのかなみたいな思ってしまったっていう。
うんうん。なるほどな。まあでも、めっちゃわかりますし、まあでも、なんかこう、今の経歴を聞くと、今の僕がじゃあアドバイスするなら、いやーでもウェブ系じゃないですかって言いそうではありますが、僕も新卒の時は、ウェブ系というのはとても怖いところで強い人しかいなくて、みたいなイメージしかなかったので、うん、その気持ちはとてもわかりますね。
そう思った。いや、そう、でも、なんか全然状況が違うのになって思っちゃいますね。そう、同じで、ガミさんと同じで。うん、僕、まだ、なんていうのかな。本当に、こう、なんて、HTML、CSS、JS、ちょっとわかるぐらいで、Linux もよくわかんないし、みたいな感じだったんで。うん。SQL とか、こう、何もわかんなかった。その状況からとは全然違う気がしますけど、やっぱり、それでもそう思っちゃうんですねっていう。
そうですね、うん。思ってしまったんですよね。
うんうん。その頃って、どうなんですかね、その、やっぱ周りにいた人たちとかもそういう雰囲気だったっていうのとかがあるんですかね。そのウェブ系に行く友達とか全然いなかったとか。
あ、そうですね。あんまりいなかったかもしれないですね。ウェブ系に行く人ってそうですね。うん、同じ、その数学系の学科にはあんまりいなかったように思いますね。
うん、
やっぱり SI かな。
SI 系ってそういう。
SI やとか、学校の先生とか、あと保健系とかかな。
うん、まあなんか、数学科学校の先生多そうですよね。うん、理学系とか、数学系とか。
なんかそんな感じばっかりで、あんまりウェブ系っていう話は全然聞かなかったですね。
なるほど。
うん。
で、SI やさんから、まあ内定いただいて、まあ就活終わるんですけども、まあ就活終わった後何してたかって話なんですが、まあインターンを、その先ほど、中断してたって話をしたと思うんですけども、まあそれを再開したというか、それを再開して、はいはい、まあ、卒業まで、やらせていただけることになったという感じですね。
はい。
うん。
で、その時に、まあ、PHP とか JS も結構書いてたんですけども、なぜか、塾に設置する機械を開発してくれって言われて、その頃からずっとラズベリーパイをいじってたっていう時期がありました。
もう、急に、なんか IoT 的な。
ね、確かに、WinJS の時に話してた気がする。
話してました。
そうですね。初回、喋った時に話しましたよね。
そうですね。なんか、WinJS でも実は、ラズベリーパイの話したりするんですけども、まあ、Node.js で開発したってこともあったんで、はい、一応 JS かなみたいな感じで。
そうですね。
話したりしてたんですけども、まあ、なんかこれが、まあ、筐体を製造したりとか、なんか、ひたすら、基盤にハンダ付けするみたいな。なんか、もはやウェブ系なのかみたいな。感じの仕事でして
。うん。
ただまあ、これがきっかけで IoT の方にも興味持って、まあ IoT の勉強会行ったりとかもし始めたりしてました。
うん。そうですよね、そうですよね。結構、そういうイメージあります。
まあ、最近全然 IoT の方はあんまりやってないんですけども、結構その当時は。
うん。
その当時だったり、まあ SIR にいた時までかな。は、結構 IoT の勉強会とか行ったりしてましたね。
うん。そうか。まあ、卒業するときはやっぱ研究も、やっぱちゃんとするわけですか。
まあ、そうなんですよね。研究の話とか、あんまり数学の話してなかったんですけども、まあさっきも言ったように、教授が、なんか放任主義者みたいな、なんかそういう人でして、
はい。
なんか、そろそろ研究しないとやばいんじゃないかな、みたいなことを思ってたんですけども、特になんかお互いに、そんな話もしないみたいな。ちょっと変わった感じなんですけども。そういう感じになってまして、これはまずいぞと思って、まあ、なんか、自力で研究を始めたんですね、その時に。
はい。
そういうことができるんで。
数学って、問題さえあれば、あとは紙と鉛筆あれば解けるんで、まあ、その先生みたいにパソコン持ってなくても、まあ、なんとかなるというか、なんか、そういうものなんで、まあ、問題だけはもらってたんですよね、その研究室で。なんで、それを、その、就活前にもらってた問題を、まあ、自力で解こうという、ちょっと、無茶なことにチャレンジしてみることになるんですが、まあ、ここで、なんか、プログラミング関係なさそうなこと言っちゃったんですけども、すごい、プログラミングが役に立ちまして、なんか、インターン、 始めるまでって、まあ、jQuery ぐらいまでしか正直触ったことなかったっていうか、まあ、そういう感じだったんで、npm とか、pip とか、ああいうのを知らなかったんですよね。パッケージマネージャーというか、
はい。
ああいうのを知らなくて、はい、あ、こういう風にライブラリを組み合わせれば、なんかいろいろできるんだってことを知って、で、数学にもそれが当てはまるっていうことに気づいたんですよね。それで、
うん、
まあ、数学のライブラリも、まあ、まあ、numpy とか、なんかそういういろいろあるんですけども、まあ、いろんなものを組み合わせて、
うん
うん、まあ、計算させてみたら、どうもその問題は、なんか解けそうみたいなことが分かりまして、まあ、結果的に、まあ、パソコンには結局頼らないんですけども、まあ、解けそうなことが分かったんで、じゃあやってみるかと思ってやってみて、解くことに、まあ、成功したっていう。
おー。
すご、なんか、すごい聞こえますが。
いい話。
全然分かってないんですけど、
はい。そうですね。
確かに。
それがどういうことなのかが、こう、わかるもんなんですか？その、数学、この計算はできそうみたいな。
あー、なんて言えばいいんですかね。なんか、まあ、しらみつぶしにその、この定理が、当たってそうかっていうのは計算させることができたんですけども、その、
はい、
なんだろう。なんて言えばいいんだろうな。
なんか、特殊解をどんどん見つけるのはできるけど、これ一般化できるかどうかは手計算するみたいな感じなんですかね。
逆ですかね。特殊解がないことっていうか、
うん。
その、なんか自分の思ってるものしか出ないよねっていうのを、そのコンピューターで計算できる限界までその、計算させてみて、
はい、
なんか、どうもその、出てこないな、みたいな、そういう、なんか自分が思ってないようなやつは出てこないなっていうのを確認するというか、ちょっと難しいんですけども、まあそういうことを、やってて。
その手法ってまあ、なんか一般的によく知られているもので、なんかこう自分でこうやってたら、あ、こうかなって思ったとか、どうなんですか？
ああ、全然、あんまり知られてなくて、その、まあネットで検索しても、あんまり出てこないようなものだったんで、分野的にも。なので、
はいはい、
そうですね、なんか、いろんなライブラリーを、その、集めてきて、なんか3つぐらい合わせたような気がするんですけども、まあそれぞれの、いいところ取りだけして、
うん、
計算させるというか、なんかそんなことをしましたね。
なんか、その手法を考え出すの、なんかすごいように聞こえるんですけど。
確かに。
すごいことなんですか？
すごいのか。
あんまその辺のこう、肌感が分かってなくて、いやなんかすごく聞こえるけど。
まあ結局。
なんかすごそうに喋ってないなと思って。
結局、なんだろう。でも、結局ライブラリを知ってるかどうかみたいな世界っていうか、やっぱりあるじゃないですか。はいはいはい、その、フロントエンドの開発とかでも、うん、バックエンドの開発とかでもそうだと思うんですけども、なんか、車輪の再発明っていうんですか、はい、そういうのしちゃうことあるじゃないですか。ライブラリーあるのに、みたいな。
うん、ありますね。
まあ、たまたま、なんかその使えそうなライブラリーを探し当てることができたみたいなところがうまくいっただけで、正直あんまり自分の実力ではないのかな、みたいな思ったりはしましたね。
そういうものなのか。
まあ、でもね、そこを見つけられて実装できるという時点でなんか、教授はね、プログラミングも愚か、ね、PC も使えないとすると、うん、なんかそれは一つのね、武器な気はしますけどね。教授もプログラミングやればいいのにという気持ちになりますけど、今。
うん。なんか、そう、僕も、まあ理系で、うん、まあ僕は、基本的に、大学しか行ってなく、院まで行ってないんで、ちょっと、まあ全然違うかもしれないですけど、こう、まあ、卒論の研究してたんですけど、もうなんか教授との毎週のディスカッションの時に、ある程度こう、あ、こういう風にやっていけば、こう、まあ、なんか、何かが分かるんじゃないみたいな、感じで言われて、こう、あ、なるほどって言いながら、その、言われた通りのデータを取って、
うん、
で、うんうん、それをまとめて、まあ、なんかちょっと論文にするみたいな感じだったんで、こうなんか、自分で、マジで一からこう、調べて、あ、これだとうまくいきそう、みたいなのを試行錯誤して、最終的にその問題を解いちゃうみたいなのは、なんかすごいなって思っちゃいましたね。うん、
じゃあこれが就活の時に実績としてあればよかったなと思うんですけども。
なるほど。
本当に教授は、
その後だった。
うん。
はい。
そうですね。教授は最後のレビューしかしてくれなかったですね。
ああ、公認だ。
あ、でもまあ、はい。
でもそれで言うとこう、なんか、ウェブ系の 会社のその実績、求められる実績ってそういう実績なんですか？なんか、どういう実績求められてたんだろうな。
ああ、なんだろうな。
うん。
何の実績を求めてたんですかね。
うん。まあ、なんか、あれじゃないですか。ハッカソン、優勝しましたとか。
うん。
OSS を公開してましてとか。わかんないですけど。まあ、あと、有名企業で。
週刊アスキーみた
いな。話が古すぎて。
週刊アスキ
N88 ベーシックは誰も分かってくれないしな、みたいな。なんか、ちょっと厳しいなと思ったところありました
ね。そうですよね。
あ、はい、はい。
確かに。
そう、週刊アスキーで。
ね、紹介される。
あの、
すごいですよね。
ね、ソフトウェア使ってたの僕なんですよ。
確かに確かに。
まあまあまあまあ。
はい。まあ、そんな研究だったと。
そうですね、そんな。
その頃なんですね。BJS 参加したのは。ちょうど。
そうですね。無事に研究と、インターンを収めたというか、収めたんで、うん、まあ、そして卒業式出たら、あともう本当やることないんで、まあ、なんか勉強会でも行ってみようかと思って、We Are JavaScripters っていう、その、JS の勉強会に参加したと。
あ、あれが初めてだった
んですか？あれは WeJS は、まあ、そうですね。WeJS は初めてですね。
お
ー。おー、そうなんですね。
すごい。
偶然。
確かに。我々もね、EJS 初めてだった気がしますよね。
あれ、登壇も初めてでしたっけ？
うん。あ、そうですね。うん、あの日が人生初登壇。
あ、それを、それを目撃できたんですね、自分は。
すごい。奇跡。
マジで、なんか、今から思うとわけわかんないこと喋ってたなって思うんですけど。
いや、温かかった
ですね。覚えてますよ、なんだっけ。イミュータブル JS みたいなやつですよね、確か。
そうですね。うんうんうん。まあ、たか当時、こう、リアクトとか触ってて、なんか、イミュータブル JS が便利だったんで、
うん、
なんかちょっといろいろ触ってみましたよっていう、なんか、めちゃくちゃ軽い話題のトークで、その、なんかね、イミュータブルっていうのもちゃんと理解してなくて、うん、当時は、いろいろ、チコスキさんにいろいろ教えてもらいながら。
体調ですね。
はい。来ましたね。
なるほど。
難しい。
あ、まあ、僕にとっては一番大事な情報は、まあ、しがないラジオっていうラジオをやってたってことなんですけども、
はい、確かに、そこで、またね、ちょっと人生に影響を与えたかもしれない。
いや、かなり影響を受けましたね。
本当ですか。
まあ、ただでさえ、この頃には、やっぱり、インターンが楽しかったってこともそうなんですけども、なんだろう、そのインターン先で、資金調達とか、なんかそういうベンチャー的なイベントも経験できたんで、あ、ベンチャーってこういう仕組みで、なんか動いてんだ、みたいな。なんかそういうところとかも、まあ理解、まあしてたというか、なんかそこまで到達してたんですけども、うん、なんかそこまで行くと、なんか SIR だったんだっけみたいなことに気づいちゃったというか。
そうっすよね。確かに、まあギャップが結構出そうですよね、まあ、ちょっと。
いや
わかんないですね。
ギャップが。
なんか入社前にどのぐらい SI、まあ内定先の、なんか雰囲気とか、を知れるか分かんないですけど、結構違うな、みたいなのは感じそうですよね。
まあ感じることになるんですけども。
うんうん、
ちなみに、そうですね。ガミさん覚えてるかちょっと分からないんですけども、
はい。
なんか、その時にお話しした時ですかね、懇親会でお話した時に、なんか、もう君は SIR でやることはないよ、みたいなことをなんか言われたような記憶があります。
ひどい。最低じゃないですか、僕。
ひどいこと言う。
マジかと思ったんですけど。
ひどいこと言う人
だ。覚えてます？覚えてないですよね、きっと。
いや、覚えてないですけど、いや、わかんないです。なんか、言い方はわからないですが、まあ話を聞いて、いや、でも、それはやめた方がいいのでは、みたいなことは言
い
そうです。
なんか、言われてるんですよね。
なんか、
はい。
まあ、当時ね、当時そういうポジションを取っていたというのもあるし、
う
ん、
そうですね。
多分、なんかインターンすごい楽しいとか、
うん、
こうなんか、の話をしてたんで、あ、なんかそういう意味では、なんかそこと僕らがこう、SIR 自体にやってたことを見比べるとちょっと違うんじゃないっていう話はしてる気がしますよね。
うん、そうですね。そうだし、うん、まあ、WeJS とかに来て、なんかこう、楽しいって言って、
うん、
ワイワイできる人は、なんか、向いてると思うんですよ。多分、ウェブっぽい会社とか。まあ、そもそもウェブの仕事とか。そこからするとね、ギャップでかいんじゃないかなと思ったっていうのは多分あります。はい。すいませんでした。違うか。
いや、大丈夫です。むしろありがとうございました。
大きな影響を与えてしまった。
そうかもしれない。
だって4年前のことを今ここでこう聞くということはかなりこう。
そうですよね。印象にね、
思うことがあったわけ
ですよ。めっちゃ印象的でした。
やべえ、ちょっとうかつにそういうこと言わないようにしよう。
そうですね。
はい。いや、まあまあ、本心で言ってたとは思いますが、確かに。でも実際、どうでしたか？新卒で SIR に入って、まあどういうことしたとかどういう感じだったか。
うん、SIR 入るんですけども、まあ、はい、まあ、1年いたんですけども、最初の半年は研修みたいな感じだったんですね。で、まあ、研修自体は、まあ、富士通さんほど大きい会社ではなかったんで、まあ、新卒で、1クラスみたいな、
うん。
富士通さんは何クラスぐらいあったんでしたっけ、うん、そんなにあった？
そう、はい、まあ、新卒のみんな合わせてだと。
ああ。
から、まあ、ちょっとずつ分かれてったりするんですけど、SE のクラスだけでとかだと、何個だ ?6 個ぐらい。
ああ。
分かれてくるんですけど。
そうですね。
まあまあ、多いです。
まあ、そういう、まあ、会社で一クラスだったんですけども、まあ、内容は、まあ、Java の基礎であったりとか、なんか模擬プロジェクトとしてなんか、なんだろう、e コマースのサイトを作るみたいな、なんかそんなことをみんなでワイワイやるみたいな。
一緒です。
同じような感じでしたかね。
うん、同じような感じでした。
全く一緒です。
全く一緒っすよね。いや、
Java で。
ほんとそうっすよね。はい、なんか、その当時もなんか、これしがないラジオで聞いたやつやんみたいな、なんか。なんか真剣ゼミでなんか出たやつだみたいな、なんかそんなノリでなんか思ってましたね。
いいっすね。予習できましたね。
じゃあ JSP サーブレットとかでや
った。あ、そうっすね。JSP サーブレットとか、なんかそんな感じの。
一緒ですね。まあ、そういうテンプレートがあるんでしょうね。
そうですね。研修のテンプレートみたいな、なんかそういうのがきっとあるんでしょうね。まあ、
はい、
そんな感じで、まあ、聞いたことあるシリーズは結構ありまして、まあ、たくさん作らされる、
う
ん。なんか、エクセルの、なんて言うんだろう。方眼紙というか。
はい。ありますね。
なんかの仕様書みたいなやつとか、まあ、なんか印刷して、なんか見切れてたら、いや、これはダメだから、みたいな感じでやり直しになるみたいな。なんか、そんなことをやらされてたりとか、はい、まあ、バージョン管理は、もちろん Git じゃない、みたいな。サブバージョン使うみたいな。だったり、
うんうん。
あと、これは謎縛りなんですけども、新卒のその、研修で使っていいブラウザーなんか IE11 だけみたいな。あ、Chrome はダメみたいな
。
謎の縛りがあったりとか。まあ、そんな感じで、なんかしがないラジオで聞いたことある、SIR あるあるみたいなの、なんかすごい、なんか、身をもってっていうか、体感したんですよね。
はい、いいっすね。なんか、珍しいっすよね。先にラジオで聞いて経験する人は。結構稀な気がしますけど、
これ予習済みみたいな。
あれあったとかじゃなくて、そう、聞いた、これ、ラジオで聞いた、みたいな。なるほど。
それでまあ、とても違和感を感じたわけなんですけども、うん、まあなんというか、まあ、結構僕って研究をしてたんですよね。いろんな意味で。大学院でも、まあ数学の研究とか、あとラズベリーパイも、もはやウェブ系の、なんかエンジニアっぽくないことだと思うんですけども、なんかそれもなんか自分でなんかいろいろやってみてなんか試行錯誤の上なんかものができるみたいな、
うん、
なんか誰かに教えてもらうみたいなその感じじゃなかったんでその研究から研修になったみたいな感じなんですけども、
うん、
なんかそのギャップがすごい大きくてなんだろうまあ自分がその人から教えてもらうみたいなのがその当たり前じゃない環境になんか身を置いてたみたいなことにそこで気づくみたいな
確かに、なんか、ねえ、
周りそれは、強みとしてですか、
ね、強み、そうですね。強みもそうですね。強みとしてもですね。
だし、でも、周りの人とか、同期とかからすると、結構、浮くというとあれですけど、こんな別に研修とか受けなくても、勝手に学べば学べるやろ、みたいな気持ちになりそうですけど。
まあ、そこまで、強くは思ってなかったかもしれないですけど。
うん、
まあでも周りの人と、
ね、開発経験もあるし。
はい。
はい。
まあ周りの人ともギャップを感じたというか。
うん。
なんか、その周りの人もギャップを感じたかもしれないし、まあ自分もギャップを感じたみたいなところがあったりしました。
うん、なるほど、なるほど。
その周りとのギャップとか、周りの人がっていうギャップは、なんか、その SIR は違うのかなっていうギャップとニアリーイコール、 というふうに思っていたんですか？
いやー、どうなんだろう。まあ、SIR は違うかなってところは、まあ、やはりイコールなのかな。
うん、まあでも、あれじゃないですか。なんか、その、プログラミング、それ自体を楽しんで自分で学べるかどうかとか、うん、学習意欲とか、そういうなんか、スキルアップ的な話とか、うん、なんかね、JS の新しいライブラリーの話を楽しくできるかと、そういう感じの話なんじゃないですか。うん、例えばで言うと。
そうですね。
はい。あ、そっか。まだ今研修中の話で、はい、そっか。そうすると、その、配属されるわけですよね。まあ、
配属されるわけなんですけど。
5には。はい、うんうんうん。配属されたら、こう、状況が変わるとかはありますか？
そうですね。まあ、配属先はですね、あの、インフラの部署だったんですけども、
う
ん
う
ん、そこではですね、あの、まあ、ラズパイやってたからというところが大きいんですけども、まあ、Linux 触ってたし、そこに、したら楽しいかなと思って、
うん、
まあ、実際、あの、ここは、あの、ポジティブな話なんですけども、まあ、実際楽しかったんですよね。実際楽しかったんで、うんうんうん、まあ、なんて言うんだろう、研修よりかは全然楽しかったというか、なんか、技術に触れてる感っていうか、はいはい、なんかそういうのはあったかなと思いますね。
うん、うん、うん。結構ポジティブに捉えている時期だったってこと
ですね。そうですね。結構、あの、まあ、やらせてもらえたことが、あの、まあ、あんまり詳しいことは言えないんですけども、
そうですね、う
ん。あの、なんかある製品を使って、あの、新しいソリューションを開発してほしいっていう、あの、プロジェクトでして、なんかそれが、あの、まあ、先輩エンジニア二人とやることになるんですけども、まあ、なんか結構、まあ、新しいことって言ってるだけあって、あの、結構、まあ、SIR らしくないというか、なんだろう、
うん。
みんな試したことないようなことを試したりとか、なんかそんなことができたんで、結構まあ、やってること自体は、そんなになんか、すごくつまらないとか、なんか、そういうことは全然なかったって感じでしたね。
うん、うん。
じゃあなんか、SIR いいじゃんと思っていた時期でもあったということ
ですか？結局、なんかそうはならなかったっていうか、なんか、
はい、はい。
あの、若干、
それはなんでなんでしょう。
そうですね、楽しいかなと思ったんですけども、まあやっぱり、うん、まあ良くないところもあったというか、まあせっかくその、なんか SIR っぽい、ぽくないか、ぽくないことをしてたのに、うん、なんかその、まあ書いたそのシェルスクリプトとか、あの Python とかのコードを、なんか謎に Excel に転記する作業とかあったりとか、
あ
なんかパラメーターシートみたいな、そう、やつに、あの、転記したりとか。
まあ、まあありますね。
なんかそういう、なんか、無駄になんか、あの、本質的じゃないことをやらされてるみたいな、なんか、感じに思ってしまったんですよね。あとは、そうだな。なんか、その部署は、その研修では、あの、サブバージョン使ってたんですけども、その、バージョン管理のツールを使ってなかったんですよね、その部署は。使ってなくて、
はいはい、
なんか、ファイルサーバーとかでファイルを管理してたんですけども、なんか、それで、あの、まあ、なんか、部署、まあ、全体まではいかなかったんですけども、まあ、Git を入れようとかしたんですけども、まあ、なかなかうまくいかなかったというか、その部署の、うん、まあ、なんか、結局入れられたんですけども、あんまり浸透させられなかったりとか、うん、なんか必要性とか、なんか Git ホスティングとかの必要性をちょっと理解してもらえなかったりとかして、結局なんか、成果物をそのファイルサーバーとか、Excel とかで、なんか多重管理するみたいなのを、直せなかったっていうか、改善できなかったみたいな。
うん。
ありそう。
うん。
なんか、変えるのが。
ありそう。
うん、そういうので、徐々にこう、なんていうかな、違うかなって思っていたっていう。
そうですね。やっぱり、なんか、なかなか変えるのは難しいなと思ったというか、
うん、
その、なんだろうな。まあ、これまでそれで来ちゃってる人たちを、なんか、無理にそれをするのも難しいし、みたいな、うん、なんかそういうことも思ったりしましたね。
うんそうですよね。なんか、全然、通じない感だったりとか、まあちょっと、対象がでかすぎて、うん、まあ会社全体とか、まあ部署、チーム全体そんな感じだと、一人で変えようみたいなのって、まあなんかね、ねまずは一人から変わっていこうみたいな話って世の中にありますけど、
うん、
まあ実際目の前にすると、かなりなんか大変そうだったりとか、まあ何年もかけてやるんだったら転職した方が早いわ、みたいな気持ちになるのはとてもわかります。うん
なかなか。
まあ、ちょうど僕らみたいな事例もあったから、そういう話になりやすかったっても、まあ、なくはないんでしょうけど。まあ、
結局自分が変わる方が早いという、まあ結論になるというか。
うん。
そうですよね。確かに。まあ、じゃあそこから転職活動とかを始めるという感じだったんですかね。
まあ、そういうことになるんですけども。まあ、
はい、
転職活動の方は、勉強会、まあ、いろんなとこ行ってたんで、そういうところでのつながりだったり、あと、これも、しがないラジオの影響を受けてるんですけども、まあ、ガミさんの当時行ってたエージェントさんで、選考を受けてたみたいな感じでした。
そうか。確かに。僕がお世話になったエージェントさんの話をしたんでしたっけ？
それは、しがないラジオで、なんか、いつだったか忘れたんですけども。
はい。
してたんですよね。
確かに。
で、聞きまして。
たかもしれない。
覚えてない。
してそう。
まあ、しててもおかしくはないと思います。
なんか、そうですね。漁ればきっと出てくると思うんですけど。
ポジティブだったんで。そうですね。
うん。
まあ、結果、そうですね。まあ、その当時は、まあ、インターンやったことあるとか、なんかいろいろ、なんか見せられるものもあったんで、割と順調に転職活動を進めることができて、まあ、結果的にはですね、勉強会のつながりで2社、エージェントで3社の内定もらえたって感じでした。
おー、すごい。選べますね。
そんなにもらったら悩むくない
ですか？まあ悩みましたね、すごく。すごく悩んだんですよね。
なんかどういう会社を受けてたんですか？その、なんかまあ何でもかんでも受けるわけじゃないじゃないですか。こうやっぱ、どういう軸で、どういうところに行きたくて受けてた
のか。基本的には、なんかウェブ系の、自社サービスをやってるような会社さんでしたね。
うん。
まあちょっと違うところもあったけど、はい、大体そういうところみたいな。
うん。
あ、
はい。サービスの、なんていうか、業態的なところは。
業態で言うと、
こういうところが多かったとかありますか？
業態で言うと、これはエージェントの方にも、お伝えしたいとかもしてたんですけども、その、インターンの時に、
うん、
業務支援系のそのサーズをやってたってことがあって、なんだろう、はい、まあ、なんか、世の中のためになんか役に立てるようなサービスを作りたいみたいな思いがあったというか、これがあればすごいなんかいろいろ改善されるんじゃないかみたいな、なんかすごいふわっとしてたんですけども、うん、なんかそういうサービスがいいかなっていうふうに思ってやってましたね。
うん、
いいですね。これでもどうやって絞っていったというか決めたんですか？
絞り方はそうですね。まあ一つは、まあいきなりお金の話なんですけども、まあ条件っていうのがあって、その時受けた感じだと、なんかエージェント経由の方が、なんか有利だったというか、なので、まあエージェントのところから選ぶことになるんですけども、結果的に選んだのが、ピザスクっていうところで、なんで選、
はい、
そうですね、はい、現職です。はい、現職の弊社を選んだ理由が、まあ一つはバリューで、ピザスクのバリューには、圧倒的な一番になるっていうバリューがあるんですけども、その必要性をすごくその、なんだろう。まあ、インターンの時であったりとか、転職活動で感じていて、まあ、内定もらった会社よりもなんか強いプレイヤーがいたりとかしたら、その、なんだろう。なんで一番の会社に入んなかったんだっけみたいな風に思って働くことになるのかなとか、なんか想像してみると、なんだろう。その自分が働いてる会社がその、一番強いプレイヤーみたいなところがいいかな、みたいな風に思ったですね。
いいっすね、いいっすね。これか。採用情報のページにも6つのバリューというのがありますね。
お、
じゃあこれかな？
これか。はい。
特にこの圧倒的な一番になるっていうのはすごいなんか自分には刺さったっていうか。
うん。
なんかそういう、なんか自分の思ってたことをその、なんか明文化してたっていうか、なんかそういうところに惹かれたんですよね。
うん。
いいっすね。なんかね、そういう、なんだろうな。このビジネス、儲かりそうですかねみたいなので決めるよりも、こう、バリューとか価値観とか、目指してる世界観とかで決めた方が、なんかまあ、状況も変わるし、なんだろうな。こう、売り上げとかも、なんか伸びやすくなったり伸びにくくなったりとかって変わるけど、なんかバリューとかそんなすぐは変わんないと思うんで、そういうところでなんか選んだっていうのはすごい良いような気がします。
はい、はい。文化とか、価値観とか。
そう、はい。
実際入ってみて、それを感じるんですか？やっぱり
そうですね。結構、なんだろう。うちの会社、まあ、スポットコンサルってもののマッチングサービスをやってるんですけども、結構、その、
うん、
国内だと、かなり強いプレイヤーというか、
うん、
なんかそういうのはすごい感じるんで、まあ、入って、 なんだろう、ここが違ったとか全然なかったですね。
確かに。他あんま聞かないですしね。まあなんか、すごい、なんだろうな、広く言うと、それこそ、なんだ、クラウドソーシングとか、そういうのも近いんでしょうけど、
うん、
なんかね、スポットコンサルっていう意味で尖らしてめちゃくちゃやってるっていうのは、あんまりなんか、競合とかを聞かないので、確かにそういうのは、一番感はやっぱありますよね。
そうですね。あんまりそこととは競合しないかもしれないですね。
うん。そうっすよね。確かに。実際なんか、入って、転職してみて、そのなんだろうな、働き方とか、まあ、実際どうだったとかありますか？大変だったとか。
そうっすね。なんか、やっぱり、スピード感についていかなかったなっていうのがありまして。
うん。
なんだろう。まあ、SIR の時とかって全然、実は、そんなになんかガツガツとやってなくて、まあ、むしろゆるゆるとやってた感じなんですけども、なんか割と意外と1年でそれに染まってしまってたんだなというか、転職してみて、なんか周りとのスピード感がなんか全然違えみたいなことを思ったりはすごく思いましたね。
うん。スピード感ってこう開発のってこと
ですか？開発もそうだし、その、なんだろう、会社としてのその動きとか、はいはいはい、まあ、ビズ側も含めてその、なんか仕事の速さみたいなところとか、
うん、
全然違うなっていうふうに思いましたね。
うんうん、それはなんか、納期的な話？納
期的なところもありますね。すごい短いスパンで、なるんで、
うんうんうん。それは結構厳しい、なるほど、結構厳しいなっていうふうに思ったんですかね。
厳しいなっていうか、そうっすね。やっぱり、なんだろう、まあ、これが求められるのかっていうか、なんかそういうふうに感じましたね。
うん。確かに、要求が高いというか、まあ、前職、SI 時代とのギャップを感じて、頑張らねばみたいな、自分もっと、なんか、今だと全然スピード感ついていけてないから、もっと成長しなきゃみたいな、焦りと、
まあ、そうですね。
なんだろうな、もっと頑張んなきゃみたいな感覚が出てくるってことですね。まあ、それはめっちゃ、わかりますね。
めちゃくちゃ焦りがありましたね。
うん。
まあ、障害対応とかも初めてやったりとか。なんか、そういうところとかも全然うまくできなかったりとか、なんかして、あんまり、そうですね。なんか、正直言って、なんかあんまり信用得られなかったなって感じはしてて、その時は。
うん。
はい、はい。
まあ、いろいろと、その、まあ、なんか、そこまで、スピード感持って、ちゃんと、アウトプット出せてるわけでもないし、まあ、障害対応とかもできてないし、みたいな。なんか、自分全然何もできねえじゃん、みたいな、思ったりはしたんですけども。結構それが最初辛かったっていうか。
うん。いや、辛いですよね。うん、僕も初めて、なんかウェブエンジニア、まあ、職種を転換したと思ってたので、うん、そのエンジニアって一括りに言っても、別にほとんど何も書いてなかったし、うん、みたいなところがあって、
うん、
こう、職種転換、マジで1から0からやり直しっていう感じだったんで、すごい焦ってましたね。うん。
やっぱ、そうっすよね。そうっすね。なんか、成長しなきゃみたいな、なんか、圧というか。
うん。やっぱ圧があったんですか？いや、ま
あなんか会社で圧あったわけじゃないですけど、
感じてたんですか？
いや
でも、
いや自分に圧をかけないとやばいなみたいな。なんかそういう感じですかね。どっちかというと。
実際問題、その、なんていうか、ね、みんなはどう思ってたんだろうなっていうのは、僕も今当時のことを思い出すと、
うん、
あれで、なんか、なんていうのかな、その、やっぱ、その未経験からとか、まあそういう SI で SE やってたけれども、ちょっと違う、もっとプロ開発したくて、とかで、ウェブに、転職する人って結構増えてると思うんですけど。
うん、
なんか、やっぱ、こう、焦るじゃないですか。みんなそう焦ると思うんですけど。
はい。
なんか受け入れる側からすると、なんかそこまでなんかそれについて、厳しく思っていないんじゃないかなって、こう、個人的には思うんですよね。
うん。
それは、これは、なんていうかな、安心してほしいなって思う気がするというか。
うん。
そこも含めて、こう、なんていうかな。頑張っていこうねって思っているんじゃないかなって思うなって、こう、受け入れる側になってみて。
うん。そう
っ
すね。
思うんですけど。
いや、わかり。
その辺はどう思います？
わかりますけどね。なんか、ま、ね、3ヶ月ぐらい経って、ま、そこそこバリュー出したらいいかな、みたいな気持ちに受け入れ側となりますけど、
うんうんうんうん、
入った、転職した当初は、もうなんか、1週間ぐらいで、なんか、価値出したい、みたいな感じで、多分思って
そう思いました。
なんか、もっと、もっとできるはずだとか、うん、そうそう、なんかもっと生き生き、いろいろコミットして、すごい、やっていくぞみたいな気持ちがあるんですけど、
うん、
なんか急にそこで、こう、 辛くなっちゃう人たちとかってやっぱいるのかな、うん、みたいな、
うん。
ね。まあ今ってこう、マスキーさんも、まあ僕も、ガミさんも、まあちゃんとこう、ちゃんと、こう、アウトプット出して、価値出してて頑張って、なんか、いけてるんですけど、どうなんだろう。やっぱこう、辛いなって思う人とかいるんじゃないかなって、その最近の、流れ、
うん
うん。でもなんか、こうやっぱ、今ここで言いたいのは、なんていうかな。いや、意外とそんなことないし、そこも含めて撮ってるんじゃないかなっていうのが、思いますね、うん。
うん。
見据えて撮ってるというか。
そうですね。
うん。だからあんま、そこでこう辛くなりすぎないように、なんていうか、着実にするっていうのが大事なんじゃないかな、みたいな。だからこういうのが分かったっていうのをこう、明確にこう、あ、そういう風に思ってそういう風なことを学んでくれたんだなっていうことが見える方が、むしろ受け入れ側としてはありがたかったりとかするんじゃないかな、みたいな。
うん。うん、
こう焦りすぎるとこうなんかこう、何か分かんないけど、タイムズチャンネルで焦ってる、奮法チャンネルで焦ってる姿だけ見えるみたいなんて、すごい、
はいはい、
受け入れる側からしてもこう、不安になってこう、なんかどっちからしても良くない気がするんですよね。
うんうん。そうっすね。
だからそこでこう、うん、こういうことが、に悩んだけど、こう、ちょっと時間かかっちゃったけど、こういうことが分かったっていうことを、客観的にこう書いてくれる方が、こう、すごい、なんかお互いいいし、安心するんじゃないかな、みたいなこと
を、
思うことが
ある。なるほど。
うん。
そうっすね。
なんかもしそういう人がいたら、そういうことちょっと意識したらいいんじゃないかなって、ちょっとこの場で喋ってみた
ら。なるほど。
感じです。
確かにそういう意味だと、あんまり自分が、その時どう思ってるみたいなこととかって、あんまり伝えられてなかったなっていうふうに思っていて、あんまり当時その時、なんだろう、奮法というか、タイムズみたいなチャンネルを持ってなくて、
うん、
まあみんな割と会社の中でそんなに持ってる人はあんまり当時はいなかったっていうのがあって、今は持ってるんですけども、なんかそことかで今だと、なんか自分今、こういうことめんどくさいと思ってるとか、なんかこういうことうまくいかなかったとか、結構つぶやいてるなと思うんですけども、なんか、その最初は結構そういうところをうまく共有できてなかったなっていうか、なんかそういうのは、なんか今思うと感じますね。
うん。なんかそういうの、どちらかというと最初こそ大事なんじゃないかなって最近思ってて。
うん。
うん。後でこう、なんか空気感わかるようになってくると別にそれってこう、あ、まあその人はあんまりそういうこと書かない人なんだなっていうのはわかると思うんですけど、うん、こう、一番初めの時って多分そこが一番重要なんじゃないかなって最近思ってて。
うんうん、
積極的に、うん、やるといいんじゃないかなって、こう、思っています。
うん、いや、うん、わかります。結構ね、コミュニケーション厚めにして、まあ、期待値とかをちゃんとすり合わせたりとか、まあ、なんだろうな、現状をちゃんと共有して、うんうん、あ、まあ、このぐらい、なんか、コミュニケーション取れば OK だよねっていうのを、なんか最初に厚めにして、徐々に減らしていくみたいな方がいい
っ
すよね。
うん、そうっすね、そうっすね。
最初になんか全然ない状態から、やばいやばいって言って増やすって、本当にもうやばくなっちゃった状態で、取り返しつかないこともあるし、多分ね。
そうそうそうそう。まあなんか、その辺ね、こう、まあ、今の僕の立場としては、こう、受け入れる側、
うんうん、
なんで、受け入れる側も、そういう風なことを意識したいんですけど、入ってくる人も、そういう風に思ってくれると、お互いスムーズなのになっていう気がします。
うんうん。わ、
うん、
かります。
っていうね。いや、めっちゃあったなと思ったし、自分もそういう風に動けばよかったなって思うところもいっぱいあって。うん。ね。
そうですね、うん。なんか、うん。
なんか、リードミー、なんかこう、そう、すごい具体的な話すると、プロジェクトに入って、とりあえずこれ、リードミーに従ってやってみて、とか言われて、
うんうん、
こうやってみるんだけど、まずこれ何書いてあるか全然わかんなくて、
はいはい、
こういう技術使ってますっていう、リストの片っ端からこう、まず検索して、うん、うん、わからん、みたいな気持ちになる、みたいなってよくあると思うんですよ。うんうんうん、
はい。
その、初期って、
ありますね、
初期の初期って、そういうのよくあると思うんですけど、うん。そういう時ってこう、もう、なんか、まず一個一個についてこれなんかこれ調べるこれ調べるって書いてるといやそれ調べなくてもこうしたらいいんだよっていうのをさらって教えてくれたりとかするし多分みんなめっちゃ見てるんですよね初めて入ったメンバーのそういうつぶやきってめっちゃ見るんで、
うんうん、
なんかそういうのをこう逆に利用してどんどんどんどんなんかこう高速道路乗って突っ走ってほしいなっていうふうに思ってるから、うんうん、なんかそういうのできやれたらいいしそういうのを促したいなってこう思ってて、
うん
そういうのがうまくできなかったなぁとは、はいうん、今、振り返ると、すごい思うんですけども、うん、まあそんな感じで、うん、まあ地道に結局、やるしかなくて、まあフロントエンド、バックエンド問わずに、もう目の前にあるタスクを、もう地道にこなすことだけ考えて、過ごしていたというか、まあやったとしても、うん、まあ、土日でちょっと、個人開発して、まあなんか、Vue.js とか、Next.js とかそういうので、フロントをちょっと触ってみたりとか、まあ聞いたとか、登壇とかのアウトプットをちょっとしたぐらい、みたいな なんかそんな感じで最初の1年は過ごしてましたね。
そっからでも終わり。
結構その馴染んだなって思った時期。
馴染んだなって思った時期か。それはそうっすね。2年目以降は結構馴染んできたかなっていうふうに思っていて、まあ、だんだんその、まあ、なかなか、任せてもらえてないなってところもあったんですけども、まあ、地道にコツコツやって、まあ、大事な感じの、もうちょっと大事な感じの仕事も任せてもらえるようになってきて、まあ、なんかそういうことを、まあ、どんどん積み上げていって、まあ、大きい仕事として、フロントエンドの開発環境の刷新とか、なんかそういうのもやらせてもらえるようになってきたというか、なんかそういうところからかな、うんうん、多分。いい、自分が、本当に楽しいと思って、働けるっていうか、なんか、そういう風になっていったかなっていう。
うん、なるほど、なるほど。今って何年目でしたっけ？
今は3年目かな。もうすぐ4年になるんですけど、4年目か。
あ、
うん。
うん、うん、うん。じゃあもう今はバリバリ。
今はそうっすね。めっちゃ、バリバリ。
自分でバリバリって
言う。バリバリと。はい。
バリバリ。いや、そう、なんか、いや、さっき、こう、パラパラっと採用ページとか見てたら、うん、なんかマスキーさんの紹介の、ね、
はい。
はい。もらってたりとかして、こう、コメント書いてたりとか、すごい。
いいですね。
活躍してんだな、って、思いました。
確かにね。いや、いいですね。なんかでもね、やっぱ仕事で実績を積んで、信頼を勝ち取って、徐々に任される仕事が、うん、まあ大きくなったりとか増えていったりとかして、うん、さらにこう、まあ自分がやりたい方向に徐々に進んでったりとか、まあ責任を持たせてもらったり、裁量が増えたりとかしてって楽しくなるっていうサイクルを回せるようになると結構ね、どんどんこう楽しい仕事が来たりとか、まあ自分で仕事をコントロールできるようになったりとかしてどんどん楽しくなっていくっていうのはありますよね。
めっちゃあります。
うん。めちゃくちゃあると思います。
うん、
そう、環境が変わるだけでは楽しくならないかったりしますよね。
うん、そうなんですよね。だからね、なんか、ウェブ系に転職して楽しいみたいなのをね、
うん、
言い過ぎるのは良くないなって思いますよね。
そうね。そうなんですよね。
いや、そう、意外、そんな単純ではないという、ね、部分はね、ありますよね。まあ、これまでも多分いろいろ話してきたと思いますけど。うん、そう。だし、まあ、合わない人は合わないだろうしね。
うん、
そこをなんか、いや、みんな、こっちが正解ですとは言い切れない部分もあって、そこをなんか、乗り越えなきゃいけないとこと、まあ、相性が合ってるかを見極めなきゃいけないところがあって、難しいというのあるが、まあまあ、楽しくなってよかったですね、という感じは。
そうですね。
しますが、マスキーさんの場合。
そうですね、そうですね。
はい。
まあ、今はすごい、なんか、結構、面白い仕事とかも、やらせてもらえになったんで、すごい、やってて、楽しいなっていうふうに思っています。
うん。いいっすね、いいっすね。なんか、そうっすね。まあ、結構、いい時間になってきたんで、締めっぽい話をしたいんですけど、今後なんか、どうなっていきたいとか、あるんですか？やっていきたいこととか。
そういう意味だとですね、まあ、技術については、ま、今後も、まあ、勉強したり、研究したりしていきたいと思ってるんですけども、まあ、チームのメンバーの力を引き出せるような、うん、そんな仕事をしていきたいかな、というふうに思っています。まあ、エンジニアリングマネージャーなのかちょっとわかんないんですけども、まあなんか、
はい、
ちょっとあんまりまだその役職とか言葉に落ちてないんですけども、そういうことができたらいいかなというふうに思っています。
こう。
うん。
なんか、なんでそれを思ったんですか？
なんだろうな、なんか、さっきも言ったんですけども、フロントエンドの、環境の刷新っていうのをやったときに、元々の環境が全然、エンジニアだったり、デザイナーの力を、引き出せてないなっていう感覚があったんですね。
うん。
そういう感覚があって、まあ正しくその、まあ、Vue.js の環境を、導入することで、なんかデザイナーが、思っているようにそのコンポーネント作れるあるとか、エンジニアが、なんか思っているように、なんか、実装できるというか、なんかそういうふうな、はい、まあ、環境を整えるとかっていう仕事を、まあ、やってる中で、まあ、チームのメンバーの力を、まあ、なんか、引き出すというか、なんかそういうところってすごい面白いなと思ったんですよね。
うん。
その自分の技術で、まあ、この人がもっと活躍できるようになるんだみたいな、なんかそういうのを実感したというか。
うん。
はいはい。
いいっすね。
なるほど。
いい
っすね。うん、じゃあ、なんかそういうコミュニケーションを円滑にするというよりは、どちらかというとこう技術力でこう支援していって、環境整備してあげて、ちょっと技術的に難しそうな課題を先んじて解決しておいてあげて、こう、自由に動き回れるようにしてあげるよっていう
感じのイメージですかね。そうですね。そんなイメージですね。 なんか、それが割と自分のやりたいことの一つなのかな、みたいなことを考えたりしてます。
うん。いいっすね。
なるほど。
なんかね、一段上の目標というか、感じがしますよね。うん、なんか、最初ってもう自分で手一杯というか、自分、
そうっすね。
自分価値出してんのかとか、自分もっと成長できないんかみたいな感じになりますけど、結局なんかチームとしてアウトプットを出すということが会社にとってはとても重要だし、まあそこ、自分個人の直接的なアウトプットじゃなくて、チームを通して間接的にアウトプット出すみたいなことも、なんかね、こう、なんだろうな、目的からすると重要になってくると思うので、なんかそういう気づきがあるというのはとてもいいし、本質的な感じはしますよね。
うん、
うん。うん。良きと思います。
ありがとうございます。
良きと。うん、
まあ、これ
、どんな立場
に行ってんの？そういう時に、こう、正しく、
はい。
正しく、なんていうか、今だと、その、アピールしたいところですね。結構、その、
うん、
見えなくなっちゃうので、う
ん、
どういう風に活躍してるのか。
確かにね。直接的じゃないからこそ。こう、実はあの人めっちゃ価値出してるけど目立たないみたいな、うん、感じに。
そう
なりやすいとですね。
そう
ですね。それはね、
うん。
そうならないようには気をつけないといけないかもしれないですね。
うん、うん。
そういうのこう、やっぱそういうのこう、目立つようにしてあげるのがこうマネージャーの仕事だと思うんですけど。
うん。
こう、ね。
なるほど。
ね。ちゃんとね、光を当てていくというか、
うん、
本当に重要な、ところがどこなのかを明らかにしていく。まあ、それを加味した上で何かこう、調整していくとか、チーム作っていくとか。
そう、アサインしていくとか。
うん。ありますね。確かに。
うん、
はい。
はい。
そんな感じですか。結構なんかいろいろ長いスパンの話とか、キャリアパスの話とか書いてますけど、この辺は同じような話ですか？
まあ、まあ、ウェブ系のエンジニアのキャリアパスってなんか、すごい、ふわふわしてるんじゃないかとか、なんか、定年までキャリアパスは確立されてないんじゃないかみたいな話があると思うんですけども、まあなんか SI が辞めるときにもなんかこんなこと言われてる気がするんですけど、まあなんかこうやってまあ不安を煽られたりもするんですけども、まあとはいえなんだろう、なんか我々に求められることって日々変わってんのかなと思っていて、まあキャリアだったり、社会だったり、まあそういう、まあ変化はその楽しみながら、これからもやれたらいいのかなっていうふうに思っていますね。
うん、
うんうん。
いいっすね。
確かに。いいっすね。
ガ
ミさんなんかもう、ないところを自分から選んでるところありますもんね。
う
ん、
そうっすね。いや、キャリアパスとかね。
話で言うと。
ないんすよ。
ね。それな。そうなんすよね。
いや、だってね。
ポジショントークな、じゃないんですか、それは。
いや、でもわかんなくないっすか、なんか。いや、だって、なんだ、20年前にこんなに IT エンジニアの仕事が あるとも思ってなかったでしょうし、
うん、
多くの人が、
うんうんうん。
さらになんかね、20年後になんかどういう技術が、例えばスマートフォンアプリ開発者とかっていなかったわけじゃないですか、スマホ出るまで。みたいな話を考えると、はいはい、なんか今から、じゃあ30年後とかのキャリアどうするのみたいな、定年までどうするのみたいな考えてもしょうがないんすよ。
そうなんですよね。
うんうんうん。
まあ、その話もしたいんですけど、なんだろう、定年後の話みたいなことも。
ぜひ。
しようかなと思ってたんですけども、なんだろう。
はい。
もうなんか、ウェブ系のエンジニアの話じゃないんですけども、なんか IoT の勉強会で、ある、なんか、もう、退職されてて、まあ、60代後半みたいな方に、ちょっとお会いしたことあるんですけども、うん、なんか、その方が、なんか、いろいろすごくて、はい、なんか、OSS のコミットはまずやってたりとか、なんか、IoT で、いうところだと、電子回路とか、無線機とか、C プラとか、とにかく、まあなんか何でもできるみたいな人で、
はい、すごい。
なんか自分たちのような若いエンジニアに、例えばなんか、なんだろうな、なんか、結構何でも教えてくれて、C プラのこととか、うんうん、なんか Unix のファイルディスクリプターとか、なんかそういう仕組みを教えてくれたりとかしてて、
うん。
なんか若いエンジニアからも、なんか尊敬を集めてるような、人がいらっしゃったんですけども、なんか、この人と出会って気づいたのが、はい、なんだろう、60代後半になっても、なんかエンジニアリングって楽しめるんだなってことに気づいて、なんか、本人もこういう、なんか、若い人に、なんか、C プラとか、なんか Unix のことを教えるのを楽しくやってたりとか、なんかそういう姿を見ると、なんか、まあ、こういう風な人になんか、なりたいと思いで、やっていけば、まあ、キャリアパスとかあんまり気にしなくても、なんか、楽しんでやれるんじゃないかな、みたいな。
うん。
なんかそういうことを思ったり、今してますね。
うん。いいっすね。確かに。なんかね、実際にそういう人を見ると、ああ、まあ別に心配しなくてもいいなっていう気になるのもわかりますし、まあ目の前のことをひたすら楽しく、うん、まあ一生懸命にというか、真摯にやっていたら別に積み上がるでしょうから、そこでね、積み上がった結果60代になれば、まあそこそこ積み上がった何かで価値も出せるでしょうよというので、
うん、
まあ今をね、楽しんで働けるといいですねって話ですかね。
そうっすね。まあ、そのためにはまず健康第一なんですけども、
うん、
まあ、
うん、
まあ、50歳になってとか、60歳になってとか思うことあるかもしれないんですけども、まあ楽しんで、今後もやれたらいいかなというふうに思っています。
はい。ありがとうございます。
楽しくて仕方がないラジオ。
そうですね、
楽しんでいきましょう。
はい。じゃあ、タイトルをね、回収したところで。
回収できました。
回収できたところで。はい。
はい。じゃあ、一旦、ズッキーさん、締めをお願いします。
はい。しがないラジオでは、フィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープ、しがないラジオ、ひらがない、しがない、カタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオ、ウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。
お待ちします。
ありがとうございます。最後に、告知などあれば、どうぞ。
はい。さあ、告知させていただきます。ビザスクではエンジニアを募集しています。ビザスクでは技術スタック的には、フロントエンドに、タイプスクリプトや Vue.js を使っていて、あとは Python Django や、GCP を使っています。もし興味がありましたら、弊社の採用サイトから応募いただけると幸いです。よろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。
はい。
リンクは、ショーノート等にも貼っときますんで、ぜひそちらからチェックしてみてください。
ありがとうございます。
はい。
どういう人を募集されてるんですか、これは。
どういう人を募集してるか。
なんかこう、職種でもいいし、はい、
うん。
あ、こういう風な人と一緒に働きたいとか、なんかそういう感じで、ありますか？
そうっすね。僕はフロントエンドの人が欲しと、欲しいっすね。増えて欲しいっていうか。
確かに。
完全にポジショントークなんですけど。
今、フロントエンドチームが少ない
んですか？そうっすね。フロントエンドチームっていうものはないんで、今後、なんていうか、うん、なんか、フロントエンドのチームみたいなのも、なんか、できたらいいなとは、個人的な願望では思ってるんですけども、まだまだ、うん、なんだろう、各チームにフロントエンドエンジニアが配置されているという状況ではないんで、ぜひ、僕ともう一人フロントエンドのエンジニアいるんですけども、ぜひ、フロントエンドのエンジニアやられてる方来ていただけると、僕的にはすごい嬉しいです。
はい。
ありがとうございます。あと、あれですよ。圧倒的な一番になりたい人ですよ。
そうですね。圧倒的に一番になりたい方は、来ていただけると嬉しいです。
はい。そうですね。いや、でも、すごい、傍から見てると、ビザスクさん、すごいなんか、面白い人いっぱいいるイメージあるし、事業的にも面白いなと思って、旗から見てたりするので、なんか、はい。皆さん、興味を持ったら、カジュアル面談とか受けるといいと思います。
はい。
はい。勝手に宣伝してますから
。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。なんか、そうっすね。どうでしたか？ラジオで話してみて。
じゃあ、まずは、緊張ですね。
そうっすか。全然そんな。
終始
緊張しましたね。なんか思ってる以上に緊張しました。
いやー、そんなそんな緊張するようなもんでもないですけど。まあまあ、ですね。なんかいろんな話が出たし、
うん、
なかなかそうっすね。なんだろうな。ある種こう、同じような状況の人が聞いたら勇気づけられるような話もあった気がするので、よかったんじゃないかなと思いますけどね。
う
ん、
そうっすね。はい。
そんなとこかな？大丈夫ですか？最後に伝えたいこととかないですか？
大丈夫です。
はい。失礼
しました。
じゃあ、ありがとうございます。はい。ということで、SP92 かなは、マスキーさんをゲストにお迎えしてお送りしました。マスキーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。